2021年3月に公開された吉田大八監督作品、大泉洋さん主演の騙し絵の牙をネットフリックスで見ましたので、その感想をもう途中からネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたの住人をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。映画トークでございますけれども、こちらもともと2020年に6月公開予定だったのが、あの新型コロナウイルスの影響で、最終的に2021年3月の26日に公開されて、で現在ではネットフリックスなどで見ることができるようになっております。もともとあの原作小説があったんですが、塩田武さんが書かれたこの、なんでしょうね、ビジネスエンタメ、ビジネスもの、なんかあのあれじゃないですか、日本って結構このビジネス系のなんかあの企業が絡んでるだとか、なんか経済が絡んでるだとか、まあ、政治が絡んでるのもありますけど、なんかそっちの方がいろいろとその映像化なんかもね、なんか評判がいいのかなという気がしますよね。日本のあのそういうエンタメ系で、まあだから若い人たちにはまたちょっと別のね、分野がジャンルが人気があったりするようですけれども、まあ、あの全体的にその日本の邦画で評判がいいのは、まあ、あの経済的なそういうビジネス系のね、なんか絡んでいる業界ものだとか、ね、そういうのが入っている作品というのは比較的人気があるのかなと。でこの騙し絵の牙のもともとのその原作小説も、いわゆる出版業界ですよね、出版業界の話ではあるんですけれども、この作品、まあ、散々あの公開当時、公開直前、最初の当初の公開、当時あたりからもうすでに、ね、いろんなところであの宣伝されていて、もうご存知の方も多いと思うんですけども、この作品自体をその大泉洋さんをイメージして主人公をね、もともと書かれたと。だからそのもともとこの塩田さんという方は新聞記者やられてた方なんですが、そこからまあ作家さんに転向されて、で出版業界と大泉洋さんを徹底的に4年間取材して、で作り上げた作品らしいですね。だから小説版を見ると、まさにその読んでると大泉洋さんがね、喋ってる声が聞こえてくるっていうね、方が結構多かったそうなんですけども、でだからまあ映像化というのも当初からある程度は意識されていたと。角川がね、あの出版されてるというのもあってね、角川映画で出るんじゃないかっていうのは、まあ当初から企画はされていたのかもしれないんですが、まあ、それが本が出版されたのが2017年で、映画化されて、最初は2020年予定だったのが、まあ、2021年になったと。でこのまたね、映画を作るときに、これももう有名な話だと思うんですけども、その脚色するにあたって原作の構造を一旦全部もうバラバラにして、で再構築すると。だからその出版社が舞台で、でそのトリニティっていう雑誌の編集長に、その大泉洋さん演じるキャラクター早見っていうのが抜擢されるというところは同じなんですけども、それ以外はかなりなんかあの変わってると。私原作の方を読んでないんで何とも言えないんですけども、かなり展開も変わっていると、ラストも変わっているということらしいんで、でまあいろんな方のレビューもその後見たり聞いたりしたんですけれども、その両方ご覧になった方からすると、まあ、どっちから見てもいいとは思うんだけども、できれば小説の方から読んだ方がより映画が楽しめるのではないかと。全然話が変わってるんですよ、変わってるんだけども、なんでそういうかっていうと、もうここら辺あたりからほぼネタバレに近いようなお話いたしますけれども、その主人公の早見っていうキャラクターが、まあ、別にあの映画にね、映画化するにあたってその大泉洋さんっぽさを消したっていうのは、まあ、それはそれで映画として面白いと思うんですけれども、そのまあいわゆるそのこの編集長早見視点で小説の方が物語が進んでいくのに対して、この映画はその早見視点ではないんですよね。早見が一応メインなんだけれども、視点として要は物語を進めていくのは、急遽その早見の部下になることになった高野と、松岡茉優さん演じるね、高野というキャラクターが、何ですかね、狂言回してるんですかね、そういうような立場になったっていうのがあったので、だから主人公が一体何を考えてるのかよくわからんと。だからそれは意図したものらしいんですが、そこから その主人公に感情移入できるできないっていうところで、この映画に対しての評価っていうのもなんか真っ二つに分かれてるそうなんですね。私自身は単純な感想として、まああのなんていうんでしょうね、まあ、大泉洋さんも面白いですけれども、その周りにいるね、俳優さんがかなり大御所というか悪の強い方たちばかりなので、まあ、すごいあの豪華なねキャスティングだなと、キャスティングで推してるなと。で、まあ、監督自体は吉田大八監督はあの霧島部活やめるっていうのでね、一躍、まあ、その前から撮られておりますけども、あの映画あたりからかなりあの注目されてる監督さんでいらっしゃってて、で、まあ、これはだから霧島部活やめるっていうに至っては霧島出てこないじゃないですか。出てこなくて霧島の話は出てくるんだけど、その周りのキャラクターたちで物語が進んでいくっていうところで、あるあるでねすごい面白かったなと思うんですけども、この騙し屋の牙は主人公は出てて、まあ当然のことながらいろんなシーンで出てきているんですけれども、じゃあ彼が一体何を考えてるのかっていうのは結構最後の最後までわからない、わかりかねると。だから表層的な感情っていうのはわかるんだけれども、じゃあ実際その心の底では何を考えてるのかっていうのは、セリフでは語られないという仕組みになってるんですね。で、まあだからミステリーでもないし、でビジネスものとしても中盤あたりからどちらかというと、まあ、エンタメ寄りというかね、その映画を盛り上げるための演出みたいなものがちょっと目立っているのかなということで、私はそういうのはあの好きなので、ね、映画で、まあ、そういうのをどこまでリアルに近づけるのかっていうね、リアルではこんなことありえねえっていうのは映画だったらそういうのやっていいんじゃないのと私は思うんで、全然そこのところは良かったんですけど、で、まあ、辻褄が合わないだとかね、なんか言われてる方もいらっしゃいますが、私自身はもうこれはこれで、あの一つの作品としていいんじゃないのと。だから突っ込んでいけば突っ込みどころはないわけではないんですけれども、その表層の部分で、あとね、まあ、予告ですよね、 PR だとかなんかも、騙し騙されみたいなね、みんな誰も信じられないみたいな感じで宣伝されてんですけども、実際蓋開けたら小説版知らないですよ、小説原作の方は知らないですけれども、映画の方はそれほどうわー騙されたみたいなね、いわゆるコンゲームと言われるやつですね、っていう感覚はなかったですね。まあ、あの海外で有名なところだとちょっと古いですけど、ユージュアルサスペクスみたいなね、ああいうのはあのどんでん返し、あのシックスセンスだとかね、まあだからどんでん、この映画どんでん返し映画ですよって言った段階で、あ、じゃあ最後何あんのかなって思っちゃうところがあるんで、私はあんまりあの見て先にこれはすごいどんでん返しが待ってますって言いたくないんですけれども、ただこの騙し屋の基盤に関しては予告の段階からすごいどんでん返しが待ってる、なんか待ってるようなニュアンスで説明されてるもんですから、最後の最後何が来るんだろう何が来るんだろうってずっと待ってて、でエンドクレジットが終わるまで待ってたんですけど、何もそういったなんて言うんでしょう、期待していたようなどんでん返しだとか、まさかみたいなことってのはなかったですね。で、これも小説だったら分かるのかもしれないけど、映画に至っては騙し絵の牙というタイトルの意味がちょっと分かりづらかったですね。まあだからあれをして騙し絵の牙というのであれば、まあそうかと思うんですけども、これだから騙し絵と牙っていうのがね、何なのかっていうのは多分小説の方だと説明がなんかワンフレーズぐらいあるのかもしれないんですが、映画版はそういうのなかったですね。だからそういったところすごい潔いなとは思うんですけれども、で、あの大泉洋さんの演技も、あの、まあ、他の作品そんなに見てないんで、あとはもうバラエティの方をなんか中心に見てたんで、まあ、この作品におきましては大泉洋さんというのは非常にあの何ですか、あの基本に忠実というか、なんでしょうね、すごい癖のある演技は一切しないっていう感じでしたよね、印象としてはね。なんかあの引っかかるような、なんかあの特徴があるような、あとはまあ俳優さんの癖みたいなのとかっていうのは一切ない。だから裏を返せば、そのこのキャラクターを演じる演技っていうのは、まあ、これですよねみたいな、それお手本的な、まあ、あの何テイクも撮ってそのうちの、ね、中から一番いいのを選んでるっていうのはあると思うんですけれども、この物語でこのキャラクターを演じるんだったらこんな感じの演技ですよねっていう、非常にそこにあの乗っ取った、丁寧な演技で、丁寧な演技って私が言うのも観客が言うのも変ですけれども、だからそういう意味で、何のノイズもなく最後まで見ることができたと。ただだから一部の大泉ファンからするとちょっと食い足りないと、物足りないと、別に大泉さんじゃなくたっていいじゃないかみたいなね、いうこと言われる方もいらっしゃるようですけれども、 まあ、でもああいうその丁寧なところができるっていうところでも大泉洋さんで良かったんじゃないかとは思いますね。ただ原作ほど大泉洋さんっぽくないっていうのがあるのかもしれないですけどもね。まあでもそこもね、映画に何を期待しているかによると思うんですよね、その感想としては。私別にその水曜どうでしょうみたいな大泉洋さんが映画で見たいってわけじゃないん で他の映画でまだそんなたくさん見てないですけども、大泉洋さんはいい俳優さんだと思うけど、別にそこまでね思い入れがある俳優さんでもないので、だからまあ単純にこの魂への牙は映画として楽しく見ることができたかなと。まあ、ご都合主義的、まあでもご都合主義というほどでもないけれども、なんかその物語の構成というのもちょっと綺麗かなと。綺麗すぎるとまで言わないんですけども、なんかその破綻したところというのがあんまりなかったのかなと。だからまあ職業監督というか職人さんなのかなとは思うし、霧島部活やるっていうの時ほどのなんかインパクトっていうのはあまり感じられなかったんですが、だからその分結構誰にでもおすすめできるような作品なのかなと。まあだから一部のあの強烈な大泉洋ファンにとってはあれかもしれないですけど、それ以外の方にとっては結構あの年齢選ばず性別選ばず楽しめる作品になってるんじゃないかなと思います。あの細かいところを言い出すときりがないですけれどもね。はい、ということで、12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。あんまりネタバレにならなかったけどもね、ちょっとまあ触れてるところもあるんで、それじゃあまた。